エンド未来のバルカン半島東京ミルク放送局、はい、さんこんにちは。
こんにちは。
第192回目の配信です。
はい、
はい、私、東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがらみさん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくまま気の向こうに語る娯楽文化系情報系
です。いやいやいやいやいやいやいやいや、
はい、
いやまさか
まさかの
この192回から
YouTuber
になってる。
すでにもう YouTuber ですよ。
YouTuber になってるとは誰も気づきまいて、
ね、気づくまいて、
気づくまいて。
なんかあれこれ顔、僕ら顔黒すぎじゃないですか。これ
なんかさっきより暗いよね。
さっきよりなんかすっげえあのあれ、
うん、
ムーンライト、
うん、でもなんかほらそういうの設定とかわかんないから、
わかんないです、
ね、うん、
あ手元が映っちゃう。
手元、あちょっとちょっとちょっと
明かりの加減なのかな、
うんうん、
はい、
さじ加減だよ、
さじ加減ですか、
はい
はい
はい、
というわけで今回ね、今回からちょっと映像もやってみようかということで、
はい、
新たな試みで、YouTube 動画配信サービス、はい、ね、
YouTube が動画配信サービスだってことはみんな知ってるわ。
違う YouTube にその一応ね音も普段通り通りつつの、
うん、
動画の方も流しつつの、
うん、
やつでやってるということですね。だから、うん、なんか東京ミルク放送局で、YouTube で検索すると映像版も出てくるという感じですか。
多分、ね、これがどうなるかよくわからない。
しかもたまたまこれリアルタイムで見ちゃった人とかは生で撮ってるところも見れてしまってる可能性があるってことですね。
はい、
なぜこれ告知しないですか、ツイッターとか。
だからやってみなきゃわかんない。
実験だからね。
やろうじゃないの、やってみなきゃわかんない、
はい、
やりますじゃないの。
あ、やりますじゃない、はい、
やってみなきゃわかんない。サンボマスターも言ってた。
サンボマスターになるとそういうことですね、うんうん、はい、わかりました。なんか最近面白いことありました。
最近ですか。
最近は
ないですね。
あ、ないですか。
面白いことは特にない
ですか。いや、僕ね、ちゃんまさんにちょっとおすすめされまして、
はい、
前もちらっと聞いたことあったんですけど、ちょっとね、野球時だっていうポッドキャスト
を、はいはい、野球時だ、は
い、聞いてみたんですよ。
はいはい、
いや、まあ、非常にね、テンションとか、
うん、
まあ、話の内容もさることながら、うん、楽しい、
いいじゃないですか。
野球専門ポッドキャスト、はい、2時間ぐらいあるやつですね。
毎回
2時間ぐらいありますね。
はい
はい、で、この中で、あのね、阪神タイガースの話を、
ああ、だ村山実の話
してた。そう、村山実の話を、
うんうん、いいじゃん、
されてまして、村山実って、うん、かつてのね、大投手ですよ、
はい、
で2代目ミスタータイガースですか、
はい、
藤村文夫、
はい、
村山実、
はい、
ね、掛布よりも前の世代ですけど、
はい、
村山実、監督もやったピッチャーの長嶋茂雄のライバルという、
はい、
天覧試合でホームランを打たれてね、
はい、ちょっと待ってください、
はいはい、
今ごめんね、いいところなんだけど、
はい、
こいつは誰だ。
おお、いた。
今回映像配信があるから先に紹介しなきゃいけないんで。
あ、いた。
もう映り込んじゃってるから。
あ、本当だ。ちょっと自己紹介してもらっていいですか。
はい、ピンキーです。
おーおーおーおーおーおーおー、ピンキーだ、ピンキー。
最近よく来てくれる。
うん、
これ飲んでるのなんですか。
これは、うん、まあ焼酎です。
焼酎隠れて
から。あ、いや、いいじゃないですか、いいじゃない。
あ、いや、いいですよ。
ピンキー今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、
で、なんだって、村山実が、
はい。村山実の話してまして、はい、で、共有が聞かせていただきまして、で、村山実はもっと、このね、文献というか、村山実の著書をもっと、本をね、うん、書いてらっしゃるんで、それとかを読んだらもっと深い話ができるんじゃないかみたいな、
うん、
十分ね、経歴とか、
うん、
功績も含めて深い話されてたんですけど、うん、これ面白いなと、
うん、
今後掘り下げていかなければならない議題だねみたいな話になって、
あ、そうですね、はい、
どこまで聞いて、
うん、
あれちょっと待てよと、
うん、
あれ俺昔高校生ぐらいの時に、
うん、
村山実の本読んだことあるぞと思って、あるんですよ。そして家の本棚探してみましたよ。
高校生が村山実の本、野球部でもないのに。
野球部でもないのに。ボクシング同好会だった新庄。
なんで村山実を読もうとしちゃったのかね。
で、私、家の本棚探しました。
あ、
私らも全力を挙げて本棚探しました。そしたら、その本、見つかりました。
あ、来た。
こちらでございます。
あった。
村山実帳。君もヒーローになりたくないか。講談社文庫から出ております、はい、
なんでこれをそもそも読もうとしてたのかわからん。 君の思考回路が何にもわけや
わ。すごいですよ、これ長嶋茂雄、王貞治らとしのぎを削り、最高主君投手、沢村賞など数々の栄誉に輝いた11年間の投手生活と3年間の監督兼投手の生活、退団して4年間のサラリーマン生活、そして12年間の社長業、その多彩な歩みの中で求め続けてきたものは何か、強いタイガース復活にかける阪神村山監督の熱血人生、いいじゃないですか、これ、君もヒーローになりたくないか、なりてえよ。
読んだ、
読みましたよ、もちろん
読み直した、
読み、パラパラって
パラパラ
って読み直しましたよ。
いい本だじゃん。
いや、いい本ですこれ。
あ、そうなんだ。
だから、
じゃ深掘りするやっぱ価値はあるんだよ、ミノルは。
半生がね、やっぱプロ野球に入ってからも
苦労の プロ野球
プロモデルみたいな、すっげえ安くて
プロ野球ね、プロ野球ね、プロ野球
に、はい。いや、もうね、最高祝だって、沢村賞を取ってて、
うん、
最高祝、沢村賞3回取ってるんです、この人確か。
沢村賞3回って相当だよ。沢村賞
って一生に一度先発投手して取れるか取れないかの賞じゃないですか、
うん、
3回取ってるん
ですよ、うん、相当ですよ。
そして、なんと唯一の、年間防御率0点台。
あ、そう、0点台
ねこれ有名な話ですけど、はい、はい、もうですし、でも11年間しかやってないという。
あ、実動、
実動、
はあは
あ、まあまあまあね、あの金谷とかは20年ですし、うん、山本昌なんて20何年も投げてましたよね、うん、それにしては短いなって感じです、うん、その短い野球人生の中で数々の伝説を築き上げた男、村山の、
はい、
村山の、はい、この、人生観だったりですね、まあやっぱあの社長として実業家としてのものを持ってる、うん、その社長としてのあれみたいな、うん、リーダーの資質みたいな、うん、ちょっとね、この、あの、なんていうんですか、実用書的なそういう面もありつつのやつなんで、はい、これやったら俺たちの村山ミドルができますよ、野球時代より先に。
いや別に野球時代と争うことは何もない
じゃないですけど、でもここにこれがあるんで、
うん、
いやできるなと思って
やりますか、
ストーブリーグに
やりますか、
やられますか
村山ミドルやりますか。
バンドエイジやりましたからねだから新庄剛志もやりたいし、
新庄はだから話すことないって。
野球人シリーズいっぱいありますね、
うん、
村山みのるはできます。
じゃあやりましょう村山やりますか、
はい、感覚のエースですもん、感覚の副主将で主将上田俊治ですよ。
おお、はいはいはい、
2着目阪急のね、阪急、はい、の、はい、そうですよ、これはいいですよ村山、はい、
じゃあやりますか村山、
今度また、
はい、
ストーブリーグに、
はい、わかりました、
やりたいなと思っております、
はい、
そんな感じです、
はい
はい、というわけで今回なんですけども、
はい
はい、今回ですね、実はあ、もうタイトル先に行っちゃいましょうか、
はい
はい、今回のテーマ、俺たちの愛しのアイリーンです。
おーおーおーおお
おおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおお
はい、はい、あ、映像だからまずいです、
はい
はいはい、実は冷蔵ごまんさん夏に来ていただいた時にいろいろ映画をご紹介いただいたんですけど、でご紹介いただいたものを一応順番に見ていってるんですよ今回その夏の回にご紹介いただいた映画、一本を除いて、全部面白かったです、
はい、ちなみに夏の回何ご紹介したの、ま
あ、メグザモンスター、
はい、メグ、
パパは悪者チャンピオン、
はい、
スカイスクレーパー、
はい、
スカイスクレーパーはなんか違ったかな、スカイスクレーパー、未来の未来、
はい、
そして愛しのアイリーンです。
おー、なるほどね、やっぱ抑えてるよね、
はい、
ドンは、
未来の未来以外は面白かった
です。抑えてるね
以外は面白かったです、
うん、
いやパパワールとかもすごい良かったですよ見ました、
あ、見に行ったんだ、
見に行きましたよ、
号泣、
田口隆介選手の演技が、日本アカデミー級だった。
田口って なんとか軍の人？
ね、
悪者側の人？
銀杯マスクの人です。
はいはいはいはい、あのおじさんでしょ？
はい、あ、そうそうそうそう。普通にあのケツで攻撃する人ですね。うん、
はいはい
はい、はい、あれですね。普通に新日の、新日の選手なんですけど、新日のプロレスラーなのに演技が白目うまいっていう。なんですかね、
無駄にうまいっていうこと。
プロレスラーお芝居。うまい人はうまいっすね。
そりゃ
そう、大仁田とかもむっちゃうまいっす。
いや、そりゃそうでしょ、だって、う
ん、やっぱりロック様とかね、
芝居してるんだもん、だって普段
普段ね、
うん、
そうなんです、演技力が求められない、
リング上では演技力を求められるんだから
いや、だからその他のね、スカイスクレーパーとかはもう見に行きましたけど、ドウェイン・ジョンソン先生の、うん、ロック様の演技、
あれもだから、あれもレスラーか、
あのレスラーですよ。
ああ、そ
う
か。
世界一演技力が要求される WWE のトップレスラーです。で、はいはい、で、まあまあまあまあ、それさておき、冷蔵庫マンさんご紹介いただいた映画が全部面白かったんですけど、
はい、
特にこの愛しのアイリーン、 なかなか僕見に行けなかったんですけど、
はいはい、
見ましたよ。
あ、そうか、ちょっとどうでもいい、ね、芝居とか出てたから忙しかった
んです、ね、あ、そうなんですやめてください、動画でいじめの、はい、ですよ、はいはい、よかったんです。ちゃまさんもこれご覧になりました？
しょ、ほぼ初、ほぼ初日状態です。
お、
あ、初日だ、本当に初日に行って、
初日に、あ、本当ですか、
うん、面白かった。
いや、面白かったですし、ぶっ刺さりました僕
ちょっと。あのほら、
はい、
サニーの余波を
だ
から、
サニーの後、
サニーでやられてたから、
あ、心がただ
れた、グイってなんかもう槍で刺されてたから、胸のあたりを
ロンギヌスの槍で、
うん、刺されてたからちょっと癒さなきゃと思って、当時の感覚で
当時の感覚で見に行くにはかなりの熱湯だったと思います、
うん、いやもうだって見てる途中で、
はいはい、
もう始まって 3,40 分、あ、これ出てる人全員ちゃんと芝居してる安心と思った。
マジ、
もう当時の意味バッチリ、
あ、バッチリ整いましたか、
うん、整いました、
決まりましたか、
決まってた完全に決まってた。アイリーン良かったですね。
アイリーン良かった。ちなみにピンキーは、
あー、全然見てない、
わかりました。じゃあちょっとピンキーにも分かるように、
はい、
ちょっとね、
はい、
まあ、ちょっと自分の思いを交えつつ、
はい、
はい、
これやっぱり一言で言うとな、どういう映画かっていう
こと
な
んですけど、はい、
それ、
はい、
僕も、一言で言えばすごい愛って書いてます。
愛、はい、
愛です、ね、
サンサンと
まずいんです、それ、そういうのは、
はい、
いや、ちょっとやめて、一回で
中尾明本に言って
みたい。なんで美空ひばりのやつが中尾明本、いいけど、だから、まあ、一言で言えばすごい愛と、
はい、
でも人によってはこんなの愛じゃないよっていう人が言うのも、あ、まあ、分かるっちゃ分かるんです。だからその岩尾がそのね、その不器用な愛で持ってみたいな、
その前にストーリーをちゃんと言わなきゃ分かんないん
です、はい、あ、ストーリーね、
うん、まあ、まあ、じゃあピンキーが何だか分かんないんだから、
はい、愛しのアイリーン、
はい
はい、なんですけども、42年間童貞の岩尾という男が主人公です、
はい、
でパチンコ屋でバイトしたりとかして、でも実家で、老いた父と母の父母の、
うん、
庇護のもと、
はい、一
人暮らしをして、はい、一人暮らしじゃないわ三人暮らしをしていて、で、まあ、近所のパチンコ屋でバイトしたり、うだつの上がらない人生を、で養父をオナにしては母親に覗かれたりとかしてるっていう。
長岡だよね、
あ、新潟ですね、
うん、
これ原作も
長野、原作はね、長野、
あ、長野、
うん、
はい、まあ、今回はちょっと新潟ですけども、
はい、
まあ、片田舎ですよ、
うん、
でこんなんじゃいかんみたいな感じで、家を出る、で出て戻ってきたら、フィリピン人の奥さん連れて帰って
ますね。あ、
はいはい、でそのフィリピン人の奥さんと結婚したから
って
話で、
はい、
その奥さんがアイリーンです。はい、でその日本に、まあ、だから簡単に言うとお金で契約して、まあ、あんたのとこの、うん、家族養いますんでみたいな、仕送りしますんでみたいな契約のもとに来てるんで、だからお金で買われてきた奥さんという感じで来てるんですけども、そのアイリーンと母親のね、
うん、
激しい嫁姑バトル、そしてね、裏から社会の魔の手が伸びてきてるみたいな、まあ、いろいろな黒いことに巻き込まれて
る、はいはい、
この歪んだ形の夫婦の愛の形みたいな話ですよね。はい、なんですがこれね、すごい愛ですよ。すごい愛で、こんな愛じゃないという人もいるの分かりますよ。でも不器用で全て正当化されるっていうのとはやっぱちょっと違うんじゃないかなというのは、うん、まああります、
うん、
不器用だからしょうがないじゃんっていうわけじゃないんです。で僕の思いとしては登場人物いろいろ出てきますけど、
うん、
誰かが正しいっていうのはないのかなと。それぞれ
みんなお互いの正義があるんだもんね。
そう、価値観がみんな違うから、うん、客観的に見たらね、ある種全員間違ってるんです、
うん、
間違いだらけの人たちがすごい自分の
全員ぶっ壊れちゃってるんだよね。
あれ、そう、ぶっ壊れちゃって、ある意味ぶっ壊れちゃってる。だからもう唯一強いて言うとしたら、アイリーンがただ一人心を開いてる、そう、お寺の住職、若い住職、
あの
福士誠司君、
はいはいはい、
福士誠司さんがやっていた役、
あれだってね、
ええ、
安田さんにむっちゃストンピングされてたじゃん、あいつ。
いやい
やいや、あんなストンピングされてるやつなかなか見ないよ。
ゴキブリマスクか、
うん、
福祉政治か。
すげえな、すげえストンピング食らってたなと思って。
ストンピング食らってましたけど、いきなりそこに行って突っ込むんですよ。
いやいや、それがすごかったね。
いや、そうですね、
あの彼に。
まあまあまあ、ちょっとなぜそうなるかみたいなのは、まあ後々の話なんですけど、うん、なんで、まあ、みんなそれぞれの価値観で動いてて、みんなある意味自分は正しいみたいな正義感があるわけじゃないですか。だからそこに一般的なちょっと価値観っていうのはまあ存在してない
ん
じゃないかなと。なんですけど、僕はそのなんですかね、主人公の安田顕さんのやってる岩尾の なんですかね、アイリーンに対する愛情、まあ、形は歪んでるかもしれませんけれども、うん、そこの部分にすごいわしづかみにされてしまった部分がありまして、うん、これはと思ってしまった。
岩尾と新庄が被ってたってこと？
いや、そういうわけじゃないんです
よ。あ、違うのか、難しいね。
そういうわけじゃないんですけど、
安田健さんはかなりやっぱり冷蔵庫前に寄せて
た。あ、そっくりでしたね。
うん、声の質がちょっと違うんだけど、ほぼ本人だったもん。
あのビジュアルはもう完全に、あの冷蔵庫マンさんこと、飯塚俊太郎さんでしたね、うんうん、
ちょっと笑っちゃうもんね、最初の方。
いや本当に、いや
なんで冷蔵庫マンが出てきてるのかっていうぐらいの勢いで、う
ん、はい、だから冷蔵庫マンさんが安田健さんのモノマネ芸人として活動してて、どんどん安田健さんのビジュアルに似せてってるのが分かるんですけど、安田健さんが冷蔵庫マンさんに
寄せてってるような気がするんで
歩み寄りを始めちゃってるっていう、うん、そこのね、あれがすごい面白かった、
ね、面白かったね
だファーストシーンでちょっと笑っちゃいましたけど、うん、で、まあ、そんな感じなんですけど、安田健さんって実際問題42年間女性とお付き合いしたことがないとは言いつつも、でもこの人実は結構モテてますよね、最初から。
本当の、え、本当の安田健、
違う違う違う、じゃなくて岩尾として。
あ、岩尾が、あ、
でもだって、42年間童貞じゃないんですもんね。別に42年間女性とお付き合いしたことないけど童貞ではないのがミソじゃないですか、これ。ちょっと
童貞ではないね。
童貞じゃないですよね。だってなんかあのパチンコ屋のおばちゃんとなんか一晩を共にしたみたいな描写ありますね。
はい、あります。
ありますよね、
はい、童貞ではない。
童貞じゃないっていう、はい、そこがちょっとやっぱりあのあれですよ、歪んでるポイントですよ歪みポイントですよ。
だし、え、あ、そうか、素人童貞でもないのか、
はい、素人童貞、うん、素人童貞でもないですね。
ですね、ない、
はい、っていう。
でもやっぱり、ね、勢いでね、
う
ん、
そうそうそう、
勢いで一回だけお、ね、やっちゃったみたいな感じ
みたいな、
はい、
まあ、消したい過去みたいなね、
はい
はい、なんですけども、だからそれぞれの主義主張というのは、メインキャラ3人出てきますよね。岩尾とお母さんの鶴さ
ん
とアイリーン、
うんうんうん、
で考えると岩尾はとにかくまあやりたいというか、女性を抱きたい、奥さんが欲しい、
そうですね、
うん、
おまんこしたいってや
つ。おまんこ、おまんこ、
すごかったね、おまんこって叫び叫びながら、
放送禁止用語、放送禁止用語、あの歌丸さんもおまんごっていうのでクリアしましたから、
おまんご、ね、
おまんご、
おまんご叫びながら電子レンジ頭から振りかぶされされたの、あれ死ぬやつじゃん。
死ぬやつですね、
直撃食らったもんね、
うん、で、おまんご、おまんごって言いながら歩いてたら後ろから車に引かれたりしましたどうやって引かれたから、おまんごってこのプラトーンみたいな、
あれは、あれはね、映画館でも爆笑してた、ね、
はい、あそこは笑ってましたね、みんな笑ってましたよ、
ね、
はい、やりたいっていうところから嫁が欲しいってなるんですけど、うん、嫁が欲しいっていうことに対するやっぱ母鶴のやっぱこう呪縛があるわけじゃないですか。嫁が欲しいんだけど、もちろん嫁は与えてやりたいけど、半端な嫁じゃ許さない、
ちゃんとしたやつじゃないとダメってやつ
ね。そうそうそう、だから母鶴的には岩尾を守りたい、幸せになってほしい、ま
あ、その気持ちはあるのよ。でも
人一倍あるんですけど、
42歳のおっさんにさ、ろくな来ないよ。
来ないでしょ。だから、うん、転じて言うと岩尾に近づく女は殺すみたいな、
あ、なんかそれぐらいのね、お母さんの愛情として、ね、
だから岩尾モテてるにもかかわらず、そのお付き合いしたことがないとかお嫁さんがいないっていうのは、そういうところをもうちょっとやっぱり、
うん、あと
入ってるわけ
じゃないですか。そうだね、あと愛子ちゃんとね、
愛子ちゃんと、
はい、愛子ちゃんとよろしくいけるかもみたいな
雰囲気、いけるかもみたいになってきたら、あの母ちゃんがあの、うん、職場に勝ち込んできてみたいな、うん、あるじゃないですか、
はい、
のがあって、でまあ、だからこのお母さんが原因で岩尾はそのまだ、女性とのそういう縁談がないことなんですよね、
うん、
で、まあ、だからあの母への反発みたいなのがやっぱあるわけです。縛りから逃れたいがために自分で嫁を探しに、
この世界からの卒業ってやつですね、尾崎豊
の。この時代からの
世界、あ、そうか、
卒業
っていう感じじゃん。
支配から卒業ですね、はい、はい、なんですけど、まあだからそんなこんなで、一旦この岩尾は、おまんごって言いながら引かれた後、姿を消します、
うん、
どこ行っちゃったんだみたいな、なりますね、ちょっとした騒ぎになりますね。で、そうこうしてる間にお父さん死んじゃうんですっけ。
お父さん死んじゃう、
お父さん死んじゃうんですね。
いなくなってる間にお父さん死んじゃって、で、うん、お父さんの葬式の時に帰ってくる、
帰ってくるんですね。帰ってきたら、奥さんをアイリーンを連れて帰ってくる、
うん、
あれこれ一応あれですね、フィリピンに行って、
うん、
集団
お見合い
みたいな、お見合いみたいな、お見合いツアーみたいなのに行って、
うん、
でお見合いして帰って
、そうそうそうそう
っていう流れですよね。はい、それで、あれです、田中洋次さんですね。
ツアーガイド、
ツアーガイドみたいな、
ツアーガイド田中洋次100点だよね。
あるよ、
うん、あるよ、いい子いるよ、
いい子いるよ、
いい子いるよ。田中洋次
100点、田中洋
次の今だってさ、428、ニキさんが、
はいはいはい、
ニキさんが言ってくれた428やって、はい、タクシー運転手ちょい役なんだけど、ちゃんと田中洋次だったもん。
ちゃんと田中洋次。
それが面白かった。それが、ちゃんと田中洋次なんだな、
田中洋次で作ってない、
うん、はい、それよかった。
はい。そんな感じなんですけど、はい、だ岩、うん、でアイリーン連れて帰ってくるんですけど、その前に お父さんがでもボケちゃってるんですけど、ちょっとだけ真面目になって一瞬なんかまともに戻って、
うん、
いやお前家なんか出ろみたいな、親は捨てていくもんだみたいな話をして、
はいはい、
で父ちゃんどうしたんだみたいな、あんたどうしたんだみたいな、ババアに、
うん、
詰められたらなんか次の日またあの風邪ボケちゃってみたいな、うん、でその奥さんの鶴さんのために、あれですよね、ロッキングチェア作ってあげてるんですよね。
うん、
なんかあの新婚旅行で行った旅館にあったみたいな、
熱海の旅館にあった 椅子を再現してる、
ユリ椅子を木でもギコギコ作ってたら、うん、パタって死んじゃう、
死んじゃうっていう、はい、
で一応そのお父さんの形見みたいな感じで、
うん、
あるわけなんですけど、で、葬式してる間にアイリーン連れて帰ってきて、
うん、
動画、
うん、
でなんかアイリーンは何も知らないんで、
うん、
あの陽気に振る舞ってると、
はいはい
はい、で、まあ、一応葬式なんですけど、お証拠をあげてる間にアイリーンがそのロッキングチェアをぶっ壊しちゃって、
うん、
あの背もたれ取れちゃった
りして、うん、
で、母ちゃん、
うん、
ブチギレですよ、
うん、
ね、
両親も、まあ、あれはまあ、
はい、
そのロッキングチェアだけに怒ってたわけじゃないからね、
まあ、そうなんですけどね、それがやっぱちょっと聞き金になってみたいなことですよね、
うん
うん、はい、で、まあ、なんで、母ちゃんの行動理念としては容易に近づくやつ殺すなんですけど、持って、フィリピンの猿なんて持ってのほかということで、
うん、
まあ最初からもう2人の出会いは最悪っていう感じですね、
うん、
でアイリーンの立場に立ってみると、この人は家族のためにお金が欲しいと、
うん、
家族を養っていくために、兄弟とかお母さんとかを養っていくためにお金が欲しいんで、うん、まあお金で買われて日本に来ましたっていうのが実際なんですけども、なんでだから岩尾的にはまあ、せっかく奥さんができたんで、
うん、
夜を共にしたいという、
うん、
ね、男性的なよう
頑張りたいぜと、
頑張りたいと、
はい、
まあ、あるんだけども全然こうやらせてくれないと、なんかその後この後に及んでも日本にまで来てるのに好きな人としか最初はしたくないみたいなことを言ってると、でなんかあれですね、行きつけのフィリピンパブみたいなんですよね、岩のね、
もともとね、
うん、
はいはい、
があるんで、まあ、ちょっと一応アイリーンの理解者になるみたいなホストさんもいたりとかするんですけど、まあ、そこの話とかだと、まあ、なんかそういう甘えたことを言ってるっていうのがあって、
うん、
あるんですけど、だんだんそのこの奥さんになったアイリーンと岩尾との交流が描かれていくわけじゃないですか、
うん、
だんだんちょっとこうやっぱ職場にね、まあ、家にお貸してもらえないんで車中泊とかして二人でこう暮らしていくわけじゃないですか、
うん、
まあ、たまにこうホテルに泊まったりとかしてます
けども
、
はい、
でもそういう肉体関係は一切なく許してもらえず、岩尾もたくさんお金を払ってるんです、多分数百万払ってるって話ですね、うん、でなんだけど、全然そういうことにならずなんですけど、うん、だんだん一生懸命でかつ優しい岩尾に惹かれていく描写、
はい、
アイリーンが、
はい、
あると思うんですけど、
はい
はい、である時にあれじゃないですか、あのキスシーンありますよね、
どこの
アイリーンとのどこだったかな、まあ、そのだんだんちょっとずつこう交流をしていくという流れの中だと思うんですけど、その繁華街を歩いてて、で、岩尾がふとアイリーンを見て、お前
綺麗、ああ中盤のね、
中盤のお前綺麗だな、はいはいはいはい、お前綺麗だな
って、はいはいはい、ちゃんとキス、うん、ちゃんとキスする初めてのキスシーンでしょ、
そうそう、お前綺麗だなって言ったらアイリーンが
商店街で
ビューティフォーって言って、
はい、
ちょっと小首をかしげるんですよ。
はい。
あのパーフェクトヒューマン。
はいはい。
小首をこれあれですよ、ナッツひとりさん の、
はい、
あのアドリブだそうなんですけど、
はい。
はい、小首を掲げた時がすごい可愛くて、
うん、
はい。
新庄君もおいけるんちゃうみたいになってた。
おいけるんちゃう。そう思いました。はい。
はい、
ここのキスシーンがまあいいですね。僕が今まで見た中でも。 屈指の
時々さ、なんかこの映画ちゃんとしたシーンを入れてくるじゃん。ちゃんとしたシーンって言い方おかしいけど、なんか綺麗なシーンをポンって入れるじゃん。ここもすごい綺麗だったし、はい、結婚する時のフィリピンの海岸でのえらいロングショットでの2人きりの絵とか、原作にもあるんだけど、あの構図は、はい、でも原作以上にちゃんとちょっと撮っちゃってるんだよ、
うん、
あすげえなと思って。
ちゃんとしたちゃんとしてほしいシーンはちゃんとしてるんですよ。
そう、ちゃんとしなきゃいけないシーンをちゃんと撮ってるから、
すげえしょうもないギャグとかもあるんですけど、うん、ちゃんとしてほしいようにちゃんと撮ってるん で、うん、でやっぱこの吉田圭佑監督、前作、あ、前々作かな、あのあれがヒメアノールがあったじゃないですか、はい、ヒメアノールも、ヒメアノールも僕かなりガツンとやられたんで、
圭佑はね、もう圭佑はもう安心の圭佑
監督は、まあまあなんか違うなって思ってたんですけど、うん、ここで結構確信に変わりました、
はいはい、こいつは大丈夫だ、
この人はなんかやっぱりこう爪痕を残しそうとしてきてる感じがすごい、
うんうん、
ありますね。で、まあ、中盤にとある事件がありまして、はい、伊勢谷友介が出てくるじゃないですか、
はい、
あの塩崎という、
ちゃんまつ大好き伊勢谷友介ですね。
ああ、僕も大好きです。はい、キャシャンでお話し、伊勢谷友介。はい。嫌われマツコにも出てました。伊勢谷友介。
ああ。
はい。
覚えてない。
大好きです。覚えてないですか。いいですけど。マツコは俺が殺しました。はい。アヒンの競技を理解している人物として最初現れますね。はい、自分もあのフィリピンのハーフなんで。
はい。
で、英語もできるんで、英語もタガログもできるんで、まあ、アイリン、現地語で話してて。っていう感じなんですけど、でも実際、まあ、ヤクザなんですよね、
うん
うん、でやってることは、人身売買の推進をやってると、
うん
うん、その集団お見合いツアーですか、はい、とかの、まあ、そのなんていうんですかね、その売春婦斡旋みたいな感じのことですよね、まあ、言ってしまえば。
あ、俺でしょ、フィリピンパだから逆でしょ、奥さんとして日本に連れてこられちゃったフィリピンの女の子を要は買い戻してるんでしょ。
あ、そうなんですか。でもあれでしょ、別にフィリピンに返してあげる。
いや、違う、そうじゃなくて日本で結局、
うん、
旦那のところから旦那にいくらか払うから、はいはい、うちの会社に入れてくれと、
はいはいはい、
でその女の子たちをみんなで囲ってて、それでフィリピンパブに行かしたりとか売春させたりっていうことで、一大ネットワークビジネスですよ。
人身売買のね、はい、
だからそのターゲットにしてるのはフィリピンから連れてこられたフィリピン嫁なんだ。
はいはいはい、はい、
それが面白いんだよ。
そういうことですね、
うん、
はいはいはい、はい、
フィリピンから連れてきてんじゃないんだ
よ。あ、そうそうそう
そうそうそう、
そういうことですね。はい、うん、だからアイリーンを被害者として、まあなんかね、いろいろと甘い言葉で誘いつつ、うん、でも実際はそういう売り飛ばしてるっていう、うん、で、まあ、その何ですっけ、そのお母さんのね、鶴さん、
うん、
はい、木の花さんですけど、うん、はい、と、まあ、裏で、まあ、うまく話し合わせて、うん、まあ、このお母さん、母的にはアイリーンはもういなくなってほしいと思ってるので、
うん、
で、まあ、うまくこう口裏合わせて、
うん、
で、まあ、売っちゃえというような流れなんですけど、まあ、そこで、あ、で、岩尾のいない間にそれをことを進めようとするんで、
うん、
あれですよね、ちょっと地味だけど、すごい綺麗、よく気のつく、できた嫁みたいなのを連れてきて、で、なんかお見合いさせて、で、まあ、よろしく、
行かせようと。
いや、うん、そうですね、もう既成事実として、アイリーンと岩尾の結婚は成立しているけれども、はい、なんか別の嫁を用意して、いや、まあ、そっちで。の方が絶対いいっていうような話で、で2人でこうドライブじゃないわ、うん、送ってきなみたいな、送らしてる間に、まあ、ちょっとね、その伊勢谷友介の
方が
来ちゃうという流れなんですけど、まあ、その時に岩尾が何を知りたかは、まあ、さておき、アイリーンが連れ去られようとしているところに、
うん、
岩尾が帰ってきますね、
はい、
帰ってきて、で本気で止めようとすると、で母ちゃんが持ってる猟銃とかを奪ってカーチェイスして、
うん、
で山道のね行き止まりのところで、まあ、ちょっと伊勢谷友介バトルというありますけど、でもアイリーンこれ画面ぶん殴られたりとかして出血 してるじゃないですか、
はい、
で力ずくで連れて行かれようとしてると、
はい、
そこで岩尾が本当に身を挺して守ろうとするんですけども、
はい、
ここがね、いやこれ本当に多分この時の岩尾的には もちろんまあ嫁なの で, あ
れ連れ去られちゃう
とね、お金の問題とか、
お金とかじゃないね、
お金とかそういう利害関係
ではなく、
いや本当に、いや愛している人が連れ去られようとすると、
うん、
そういう行動に出るだろうなというのは分かるんで、
うん、
なんでここはかなりグッときますね。でアイリーン的にもまあまあまあなんとなくちょっとまあ好きになりかけてはいるけれども、まだでも別にあのお金で買われた関係だしっていうのが引っかかってて、うん、まずその時関係ないですもんね。あの
だからそこはだってさ、 あそこはあれじゃん、うん、あの岩尾がアイリーンのことを、う
ん、はい、
それこそ命がけで助けに来てくれたっていうことに対してアイリーンはテンション上がるわけじゃないですか、はい、
そうですそうです、
それはそれはいい、それはいいんじゃないですか、
はいはい、そうですよ、
はい、
で一緒ですけどボコボコにされながらもまだこうね、
うん、
止めようとしてるというか、うん、はい、なんですけど、まあいろいろとありまして伊勢祐介をバーって撃っちゃうと後ろから、うん、でまあ殺しちゃうんですね簡単に言うとね、
うん、
はい、殺しちゃって、でもそれはやっぱりアイリーン的には自分を守ろうとしてやってくれたことなんで、まあ、テンションテンションというかまあまあそれ嬉しいのだろうと。でその死体を一緒に埋める部分が、
うん、
あると思うんですけど、
うん、
そこでやっぱりこう共通共有の秘密というか、
うん、
できるわけじゃないですか、
うん、
まあ、実際手を下したのは岩尾ですけど、
うん、
アイリーンもまあちょっとね、
うん、
そしたら息の補助もしちゃっているので、
うんうんうん、
もありもしそれを岩尾が助けに来てくれなかったら自分はどうなっていたのだろうかという不安もあり、でも命がけで守ってくれたということもあって、うん、やっぱりこう全身で愛を浴びてる状態じゃないですか。
何で全然わかんない。
スクリーンから広瀬すずを浴びるみたいなこと、うん、ちょっとやっぱ比べ物にならないぐらいの量、バケツ一杯のバケツをひっくり返したぐらいの愛を全身で浴びたわけですが、やっぱこう
ハッてなっちゃう。アイリーンが、うん、
それによってやっぱりそうなったらいくら二人で血まみれになってようが、どんななってようが、そりゃああなりますよ。家に帰ったら
ガッチガチになって、
おっ始まっちゃう、
ガッチガチになって、ガ
ッチガチ、母ちゃんを、あの母ちゃんぶっ飛ばしてまで
ガッチガチになってたね、
おっ始まりました、
はい、
うん、やっぱそれはやっぱ自然な流れなんですよ。やっぱドラマトルギー的にあるだな、
ドラマトルギー
としてやっぱりそこはやっぱあるな、あ、そうなるわなと、
あ、まあまあまあまあまあ、
正解、
まあまあまあまあ
正解でした
ね、
うん、はい、やっぱりちょっとこれなんですけど、
うん、
でそこからやっぱりちょっとそこからやっぱり本当の愛が生まれるわけじゃないですか、
はいはいはい、
殺人ですけど、
はいはいはい、
殺してしまった感じですけど、それがやっぱりまあちょっと現実にあるかどうかちょっと分かんないですけど、かなりやられてしまった感じですね、私的には、はい、でそこからやっぱり2人は幸せになっていくのかと思いきや、やっぱり人を殺すという罪を犯してしまっているので、そうはならないのかもしれないですか、
うん
うん、ならないんですし、ですけど、だからそこで岩尾が、あ、そこからだんだんこうやっぱり岩尾とアイリーンの心が通じ合ったらかと思いきや、だんだんやっぱり岩尾の自我が、自己が崩壊していくというのがその後、
そうですね、
ありますよね、はい、アイリーンは岩尾のことを愛するようになるんだけれども、岩尾がだんだんちょっとこう
壊れていっちゃうね、
ぶっ壊れていっちゃうと、うんうんうん、で、もちろんそのアイリーンのことを愛しているのは変わらないんでしょうが、
うん
う
ん、
やっぱちょっと人を殺してしまったということによる罪悪感なんか、うん、やっぱこう余裕がなくなってくるというか、
うん、
で性欲を満たすために、
うん、
職場のその愛子さんっていう、
うん、
なんかちょっといい感じになったことがある、
うん、
バツイチの女性ですかね、うんうん、バツイチじゃない、奥旦那さんいるか、
バツイチです、
バツイチでいいんですか、
はい、
あ、お兄ちゃん、
あ、だ、旦那さんじゃねえか、あ、
お兄さんがいるの、
バツイチじゃねえわ、うん、バツイチじゃねえけど子供がいる、で旦那は今いない、うんうん、
はい、
はい、
と職場で、職場というかトイレとかで、
うん、
タッチバックで始まっちゃうわけです、うんうん、その時あとがないんじゃーって言うんですけど完全にブンター兄の、
そうだ、ブンター兄、ブンター兄は、
勇気な戦い
の、ブンター兄は、
ブンター兄の、
憑依してたね。
なぜそこでそのオマージュを言ったんですけど、
はい、
始まっちゃうんで、でここでやっぱちょっとアイリーンへの愛情があれ薄まったのかなっていうふうにも見えなくはないんですけど、僕はちょっとそこがそうじゃないのかなと、
うん
うん、 性欲を満たすためにやっぱちょっとこう、うん、なんていうんだろうな、試合前の K-1選手みたいな、試合後の K-1 選手みたいな、
ランドガールド頑張っちゃうみたいな、
オスになっちゃってるんで、
はいはいはい、
ちょっと戦う肉食獣になっちゃってるんで、はい、その本能ちょっとやっぱりこう、吐き口がやっぱりこう必要な部分と、で愛に対して求めてるのは本物の愛情を求めてるんだと思うんですよ、
うんうんうん、
でもやってることは3000円を払ってのおまんごさせろっていう、
家帰ってきて、うん、嫁に向かって3000円を投げつけるっていう、ね、投げつけてではいはいみたいな感じでこう ID もパンツ脱ぎ出すっていう、
ID も最初は拒んでたんですけど、うん、もうそうでもしないと抱いてもらえないみたいなことになってるんで、うん、もうしょうがないから、
はい3000円ねみたいになって、
もう投げやりな態度ですよ、はい、はい、なんですけどそこはいやまあ実際その表面上の行動だけ見るとこんなの愛情じゃないじゃんみたいな、性犯罪じゃんみたいな風に見えるかと思うんですけど、僕的にはここで求めていたものは本当に愛情が欲しかったんだと思うんです、
うん、
はい、こんなところで後半に行ってもいいですか。
はい、
今何分でかな。
ちょっと一回、
はい、一回じゃあちょっと止めてみます。はい。